次、18番鈴木純子議員ご登壇願います。
それでは失礼、社会民主党を代表して質問をいたします。まず1点目の質問であります。今回の質問は各議員、災害に関しての質問が多く出されているところでありますが、私からの質問もこの災害における問題点について質問をいたします。まず大きな1点目でありますが、災害時における高齢者や障害者など社会的弱者の方への対応について伺いたいと思います。まず小さな1点目ですが、この度の災害から何を学んだかお聞かせをいただきたいと思います。次に小さな2点目、生かすためにどういう方針で取り組みをするのか伺いたいと思います。次に大きな2点目でありますが、市内学校施設の災害対応について方針はどうされるのか伺います。まず小さな1点目でありますが、学校給食センターの被害により、給食の方針はどうするのか伺います。次に小さな2点目でありますが、第三中学校への今後の対応について方針を伺います。以上が私の質問でありますが、ご答弁によりましては再質問をさせていただきます。
金丸市長。
鈴木純子議員の質問にお答えいたします。大きな第一、災害時における社会的弱者への対応についての第1点目、令和元年台風15号および19号の災害から学んだことについてですが、災害が館山市全域にわたり、さらに長期間の停電が発生したことによって、想定していた連絡手段が断たれる事態となりました。このことにより、地域住民同士の声かけや助け合いにつながり、そこで見つかった問題を解決することで、必要な支援につなげていく地域包括ケアシステムの重要性について、改めて認識した次第です。次に第2点目、生かすための取り組み方針についてですが、まるごと支援のための地域包括ケアシステムを作り上げるため、これまで通り地域づくりに取り組んでいきます。さらに地域からの情報を共有し、連携して問題を解決するにあたり、子どもからお年寄り、障害をお持ちの方まで丸ごと支援できるよう、高齢者福祉課と社会福祉課福祉協議会が窓口となり、教育及び健康福祉の関係課と地域包括支援センターを含む福祉関係事業所で連絡会を立ち上げたところです。大きな題には教育省から答弁いたします。
出山教育長。
大きな第二、市内学校施設の災害対応についての第一点目、学校給食センターの今後の方針についてですが、台風15号等により、学校給食センターは 屋根を中心に大きな被害を受けており、屋根の修繕だけで工事費が約6,000万円、工事期間は3ヶ月以上という見積もりが示されています。このほかに調理設備の点検修理、防火設備の修理、施設内の清掃消毒などが必要であるため、学校給食の再開には少なくとも4ヶ月から5ヶ月かかるものと見込んでいます。このため11月11日に現在実施している簡易給食を今年度末まで継続することについて、幼稚園、小学校及び中学校の保護者に文書でお知らせしたところです。なお令和2年9月にはPFI による新学校給食センターが稼働する予定であることから、現在の学校給食センターを復旧し、学校給食の提供を再開しても数ヶ月で閉鎖することになるため、現在の学校給食センターの復旧は難しいものと考えています。また新学校給食センターが稼働するまでの学校給食については、簡易給食の内容を充実するなど保護者の負担軽減につながる対応を検討していきます。次に第2点目、第三中学校の今後の対応についてですが、これまで開催した説明会で保護者の皆様からいただいたご意見、アンケート結果、また立山市議会からの要望も踏まえ、執行部として再度検討を重ねた結果、今後の教育環境の整備を見据えた中で、これまでお示ししてきた通り、第二中学校への移転統合は令和3年4月とし、新入学生、在校生ともに第二中学校への入学、または転校を希望する場合には、無条件で可能とする方針を固めたところです。以上です。
鈴木淳子議員、
再質問をさせていただきます。まずですね、今回ちょっと時間的な制約があるために、大きな2番目の学校の関係の質問、再質問をまずさせていただきたいというふうに思います。ですね、方針については通告をした後ですね、詳細について、報道なのでも一般市民が、分かるところになったわけですから、細かいことは聞き合いいたしませんが、ただどうしてもこれだけは聞いておきたいということを質問をさせていただきます。まず給食の関係なんですが、給食の方針というのはもうすでに、市としては決めていて、そして、保護者へ、のなんていうんですか、呼びかけ、決まったことの報告などはもう済んでいて、そしてまた保護者からの意見の吸い上げなどというのは、どうなっているのか、ちょっとお聞かせください。
姿学校給食センター担当課長。
はい、方針決定についてのですね、保護者等からのご意見等につきましては、先日 PTA の連絡会においてですね、PTA の関係者の方にもご説明申し上げますし、今後もですね、各学校の PTA を中心にですね、説明にお伺いする計画をしております。その中で今後の要望等ですね、ご意見をお伺いしたいというふうに考えております。
はい、鈴木淳子議員。
ちょっと長きにわたっているということもありますので、 保護者の方々大変人によっては苦労しながら対応している方もいらっしゃるかなというふうに思ってますので、まあ、なるべく早くその保護者への対応というのは、された方がよろしいんではないかということを申し上げておきたいというふうに思います。あと学校の関係なんですけどね、立山第三中学校という学校は私はですねあんまり深く考えていなかったんですが、非常に中学校としては市内の中学校としてはそんなに古い学校ではないわけですよね。で、この度その愛出自が引っかかったということで、問題になっているわけなんですが、ここでいつも私は申し上げているように学校全体はやっぱり考えなきゃいけないなっていうのは、実は学校関係、学校、幼稚園、保育園、子ども園などの建ててからどれぐらい経ってるんだろうっていうふうな資料をずっと用意さ作っていただいたんですが、これを見る限りですねかなり年数が経っている学校であったり、保育園ですか、保育園もそうですよね、そういった幼稚園も、一部あるんですが、かなり昭和40年代に作られた施設があるということから考えると、私はですね、今回その提案された二中三中の合併ということだけではなくて、やっぱりこれは市全体で考えるべきだなということがこの数字からも見て取れるなというふうに思っているところです。でそもそもですね、今回この二中三中のことに端を発してさまざまな方々からいろんな意見が出ているということは、いつも申し上げている通り、やっぱりその順序がきちんと丁寧に最初から進んでいなかったのではないかということは、やっぱり指摘をしなきゃいけないなというふうに思うんですね。で、私ども意見を言う場は、議会で、また言う場あるといたしましても、市民の皆さんがこの問題に非常に注目しているのは、やっぱり、この順序間違いが大きな原因ではなかろうかなというふうに思いますので、もう少しですね、これから、いろいろな対象の方々に説明をしていくということですので、その辺はきちんと丁寧に時間をかけて説明をするべきで、いわゆるその尻尾を切って説明をしていくという方法はちょっといかがなものかなということを指摘をしておきたいというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いをいたしたいと思います。次にですね、まず1点目に戻ります。1点目の質問ですが、午前中の議論でいろいろ問題になってたのと重なりますが、さらに私はそこから少し深く掘り下げていきたいというふうに思いますので、お答えをいただきたいと思います。まず私は今回、社会的弱者への方への対応について、伺っているわけなんですが、避難行動要支援者名簿というのがあります。その対象の方というのは何人いらっしゃるのか、そしてその名簿って今回のこの災害で生かされたのかどうかお聞かせをください。
熊井健康福祉部長。
はい、名簿の搭載については6160名でございます。で、今回この災害でこの名簿が活用されたかということでございますが、残念ながら直接その有効な活用につながったかと言われると、それはかなり難しかったと認識しております。とはいっても名簿を作る段階でですね、どういう方が社会的弱者なのかというような整理をした 結果、間接的にそういうノウハウが生きたということは言えると思います。以上です。
以上。
鈴木純子議員。
ではですね、問題があるとすれば、何を挙げられるのかお聞かせをください。そしてその問題の解消をするにはどうすればいいのかお聞かせをください。
熊井健康福祉部長。
いわゆるこの名簿についてはですね、平時、住民基本台帳とかさまざまなそういうデータから集めたものを6160名挙げているわけですが、一言で言えばですね、そういう机上のデータだけでは実際の災害のど真ん中ではなかなか活用ができなかったと、簡単な例を申し上げますと、独居高齢者というのがこの名簿に入っておりますが、実際にその独居高齢者を名簿から抽出して安否確認をお願いしたんですが、結果的にはその独居高齢者というのは名簿上の独居高齢者であって、いわゆる世帯分離というものをされていた方で、現実的にはご家族がいらっしゃった、そういうような情報がいくつか見受けられましたので、その時点でこの情報をメインに安否確認を行うことをやめたという状況がございます。でこれを解消するにはですね、一つは考え方として、その被災の後についてはあくまでもこの名簿は補完的な情報として扱うべきという認識をいたしました。何よりもですね、日々、皆様の状況も病気の状況も障害の状況も介護の状況もどんどんどんどん変わるわけで、そういうまさにその日の生の情報というものが、これはもう絶対安否確認には必要だという認識をいたしました。その上でですね、そういう情報を保管するものとしてこの名簿を扱うというような位置づけが必要なんだというふうに認識をしたところでございます。
鈴木純子議員。
続けて伺いますが、その介護サービスを受けている人っていうのは、なかなか分かりますけれども、なかなかこう分かってないのが、その介護申請をされてない方もいるわけですよね。そういった方で、高齢の方っていうのはいるわけなんですが、そういう人たちの状況の把握っていうのはされているんでしょうか。
熊井健康福祉部長。
確かに介護サービスを受けてらっしゃる方は、その介護の事業者、包括支援センターなどを中心に今回安否確認が可能でした。ご指摘の通り、介護サービスを受けてらっしゃらない方、これがかなりポイントになってきました。で具体的にはですね、何をやったかと、救護本部で何をやったかというと、優先順位を決めて65歳以上のご高齢の方の安否確認を行いました。具体的にはまずは一番第一優先にしたのが、停電断水のエリアを把握し、そこの75歳以上の独居の方をまず最優先、その次にそれ以外、停電断水エリア以外の方の75歳以上の独居、そしてその後に65歳から74歳の独居、こういう方について高齢者福祉課ですとか包括支援センターですとか外部の支援チームもかなり来ていただきましたので、それらの方にお願いして段階的に安否確認を行ったというのが状況でございます。
以上。
鈴木純子議員。
安否確認なんですけども、その対象者に一人暮らしやその高齢者などがこう段階的にやってみたということなんですが、漏れはなかったということでいいんですか。
熊井健康福祉部長。
これは正直に申し上げますと、発災の段階から現在に至るまで 100% 網羅できたかということは自信を持っては言えません。救護本部が立ち上がってからですね、ずっとスタッフ外部支援の皆様に申し上げてたのが、必ずどこかに漏れてる人はいるという感覚でやりましょうと。 そういう前提で救護本部を運営をしてきました。まあ、仮にですね、幸い漏れがなく 100% カバーできていれば、それはそれでよしとできるとは思いますが、やはり市民のですね、生活、命、暮らしを、まあ、被災の最前線で守るという立場からすれば、必ずどこかに見落としがあるという前提でものを考える、まあ、これは未だに捨ててはおりませんし、これも最後まで捨てられないものだと思っております。
以上、
鈴木純子議員。
では、今後どうそれを生かしていこうとされているのか伺いたいと思います。
熊井健康福祉部長。
やはりですね、情報というものが、まず何よりも大事だと思います。それもですね、先ほども申し上げましたが、まさに今起こっている現場の生の情報で、今回本当に強く感じたのは、その生の情報をできるだけ早く、できるだけ、ここはポイントなんですが、正確に把握し、なおかつこれを正確に発信すること、これが本当に重要だというような認識をいたしました。でそのためにですね、今回非常に、まあ、日常をやっていてよかったなというのは、やはり関係者、さまざまな関係者がいらっしゃいますが、そことの信頼関係ですとか適切な関係性を持っているということが、正確な情報、迅速な情報に非常に役立ったと思っています。まあ、これまでコミュニティ医療の取り組みですとか、丸ごと支援の取り組みで、まあ、医療関係者とか介護の関係者とか、さまざまそういう関係性を重視して施策を進めてきておりましたが、まあ、少なくともその方向性については今回のこの災害でも役に立ったと認識をしておりますが、ただ個々のですね、具体的な対策レベルにおいてはまだまだ改善の余地がありますので、引き続きその方向性に向かって何ですかね、さらにそのどんな場合であっても、今回は電話が通じていたので電話でいろんなところで連絡が取れたからいいんですが、電話が通じなくなってもですね、何らかの形で連携が取れるというところまで強固な関係性というものが必要だと思いますので、それに向かって強化していきたいと思っております。
鈴木純子議員。
はい、分かりました。それでは次にですね、その障害者などへ その避難所について伺います。まあ、午前中の議論でもこの問題が議論されておりましたが、私がまずお聞きしたいのは、その障害者という広いその、まあ、概念の中でですね、医療行為が必要な人と、医療行為が、まあ、特段必要ではないという人がいらっしゃいますが、その市内にお住まい その対象者の中でですね、こういう現実を把握、医療行為が必要な人、そうではない人の把握っていうのはされているんでしょうか。
熊井健康福祉部長。
まず障害をお持ちの方という切り口から、障害をお持ちの方でどういう医療行為が必要な障害者がいるのか、障害をお持ちの方がいるのかという点では、結果的には一元的にその情報をどこかで持っているという状況ではございませんでした。どういうことかというとですね、被災直後何をやったかというと、障害をお持ちの方というその切り口で医療行為が必要かどうかというその情報を集めたのではなくて、医療行為、例えば透析患者で言えば病院との連携情報で透析をやっている方、まあ、その中には障害の方もいらっしゃいます。もしくは在宅酸素療法をやっている方、これはメーカーの方との連携情報に頼りましたけれども、まあ、その中に障害をお持ちの方がいたというのが今回の情報収集の現状でございます。
以上。
鈴木純子議員。
私も今回ですね、まあ、以前からその障害 をお持ちの方々とのそのお付き合いがある中で、まあ、例えばその災害があった時の、まあ、うちの子どもはそのパニック障害なんだけれども、その大きなみんながいるようなその体育館などでね、とても一人で、置けるもんではないというような話もかつてありました。で、今回その災害で、実際に対応したのは、今あの部長がおっしゃったように、在宅で、まあ、あの酸素を機械を携帯しながらその利用している方がいらっしゃいました。そういった中でやはりその障害の度合いによってはその避難場所っていうのはやっぱりその分けるべき、分けなければいけないんだなっていうことが、まあ、あの身をもって分かったわけなんですが、さっきあの部長があのお答えになったように、まあ、立山市だけじゃなくてその行政ってあの一段そうだと思うんですが、まあ、例えばですね、医療行為が必要な方っていうのはその保健課が把握してますよね。ところがそうではない人たちというのはその福祉課の障害の担当の方はあのよく把握していらっしゃると思うんですね。だからこの横のつながりっていうのはあのないんですか。まあ、縦の、まあ、一つ一つの組織のあるいは分かりますが、この課を超えて担当を超えてのその横のつながりっていうのがないと、なかなかその一元的なその避難するときのね、避難場所をどこにするかということも踏まえて、まあ、できないんじゃないかというふうに思うんですが、いかがでしょうか。
熊井健康福祉部長。
その情報が縦にこう、ですね、割れているというか、そういう状況はですね、常日頃そういうことのないように市長からも話がありますし、私の方からもスタッフに話をしますし、もちろんスタッフも気をつけています。ただこの災害、非常に非常時になるとですね、やはりどうしてもどっかに本質的なところが出てきてしまうと。でそういうところで結果的に医療は医療からの情報になりましたし、障害は障害からの情報になりましたし、まあ、救護本部というところでそれを取りまとめて、カバーはしておりましたが、ここは十分であったという認識は私は持っておりません。まあ、改善の余地がたくさんあると思っています。で、一つの改善策として、今回の被災の途中からですね、やはり医療、介護、障害を含めた福祉、それと子ども関係、子育て関係、それに行政も入れますし、包括支援センターのようなところも入れますし、介護の事業者、障害の事業者、そういう方たちに集まってもらった一つのチームを今作っております。でそれは行政関係者の中のつながりを作る場面ですけれども、そういうところを積み上げていくことでですね、本当に、いざという時に本当に横のつながりができるというものを目指していく、そういうのが必要なんだろうと思っております。以上でございます。
以上。
鈴木純子議員。
この組織が本当にうまく確立してくれるととてもいいなというふうに思います。そこでですね、先ほど申し上げたように、その障害の状態に応じたその避難場所の在り方について、まあ、考える必要があるということからご質問させていただきましたけれども、まあ、立山市には先ほどの議論の中にもありましたけれども、宿泊施設とのまあ、なんていうんですか、協定ですか、そういったことの中で、まあ、それを福祉避難場所という呼び方をしておるようですけれども、まあ、この近隣でいうと、いすみ市が福祉避難場所という確立したものが市内十数箇所あるというふうに聞いています。で、まあ あそこの地域は旧大原町がその福祉の取り組みということでは非常によくやってらっしゃって、それがまた合併していすみ市になって、それがさらに拡大しているというふうな、県内では有名なデマンド交通の発祥の地である三崎町ですか、あそこもこの地域から出たというふうに認識しておりますが、そういうところと勉強をするため の, その研修ということも含めてね、市だけで、市内だけでやっていくんではなくて、そういう研修をしていっていいものを作り上げていくということも必要ではないかなということを提案をしておきたいというふうに思います。そこでですね今回ですね、作ってはいただいたんだけど、例えばその名公園もそうだし、看護学校もそうですが、なかなか利用者が少なかったっていうのは、やはり、利用者が認識するまでの道筋がきちんとできていなかったんではないかなっていうところがあるかなというふうに思います。でこれは今後せっかく作ったものがね、利用が少ないんではもう何もならないわけですから、利用された方は私が聞いている限りでは非常に安心して、過ごせたということもおっしゃってますので、その辺は今後の一つの課題として考えていただきたいなというふうに思います。そこで先ほどその避難場所が大きな体育館なんかですと、その場所によってでしょうけども、そのトイレがなかったり、そのトイレも洋式トイレがなかったり、というような話もあります。そしてまた小さなお子さんを抱えたその授乳であったり、あるいはそのおむつ交換などをしなければならないお母さん方、保護者の方にとってはやはりそういう場所の提供というのは大変大きな重要なことになろうかというふうに思います。で、先ほど学校の教室という話もありました。しかしながら、これやって、これもいいと思います。で学校の教科さえ、いただければ話が進めばこれも一つの方法かなとは思うんですが、ただ避難がどれぐらい一晩で済むのか、あるいは数日に及ぶのかということについては全くその予想が違いますので、その辺も考えながらやっていただければというふうに思います。そこで、それはお願いを今後の課題としてお願いをしておきたいというふうに思います。今回ですね、いろいろなその観点からいろいろと取り組みをされていただいたことは関係者にとってはその感謝をすべきこともたくさんあったというふうに伺っております。そこで、ですね、あと今後私はこの度の災害の中でですね、足りなかったこと、問題だったこと、こうした方がいいというようなことを、さまざまなことを生かしていくことで、障害者の方や高齢者の方、社会的弱者と言われている方々にとっては、非常になくてはならない、計画づくり。と言っていいんでしょうが、スタートしていくということになるわけなんで、今ここで議論していることも十分、ご理解をいただきながらしていただければありがたいなというふうに思います。そこで今回先ほどですね、石井敏弘議員が話してたそのゴミの収集の問題もそうなんですけども、先ほども申し上げました、その各課の中で、それぞれがやってるんではなくて、例えば、課と課をつなぐ行為 ということも私は必要になってくるというふうに思うんですね。で今回まあ、民生委員の皆さんはじめ多くの方々がその安否確認に奔走してくれました。その中で、協定があったことでその郵便局の配達の方が見守りで状況をつかんでくれたりと、さまざまな行為があったかというふうに思うんですね。その中で、そのゴミの問題もそうなんですけれども、ゴミをとてもじゃないけどこの方がうちから持ち出せないというような状況っていうのは、そのうちの中の状況をまさに見る人でないとできないわけですよね。そうしたらそういう人にその安否確認のためだけに行ってる人で、そこに誰かをつけることでですね、このうちの方はいろんなその災害の状況がひどいから、これが必要だ、あれが必要だというようなことがきちんとつながりを持ってやっていただければ、私はそのゴミの問題がここまで大きく残る議論が残るようなことにはならなかったじゃないかなというふうに思うんですね。であえて横のつながりということを言っていますが、そのことについてはどうなんでしょうか。何かお考えありますか。
加藤建設環境部長。
災害ごみに関しまして、関連がございますので若干ちょっと説明をさせていただきます。確かに市民全員に市の情報を伝えまして、それを市民に受けてもらう、それを分かってもらった上で市民の上に判断してもらうというのが望ましいわけでございます。しかしながら時間の制約、手段の制約などがありましてですね、なかなか困難な点はございます。今回災害ごみの個別回収につきましては、安全安心メール、広報無線、ホームページなど、また広報等ですね、市で持っている手段をすべて使ったわけではございます。また一部、某日新聞にも掲載されたところではございます。しかしながら、市から発信した情報ではございますけれども、それが個々に伝わっていなかったのではないか。これが先ほど石井議員の発言の一因にもなっているのではないかなというふうに考えております。その前に、龍崎議員の質問で市長が答弁した ところなんですけれども、自主防災組織ごとにですね、防災行政無線や安全安心メールの内容を改めて地域住民に周知するなどの活動を展開してもらった。こういった先ほど健康福祉部長が話しましたつながりとかですね、そういった横の連携等がこれからのヒントになるのではないかなというふうに考えています。以上です。
熊井健康福祉部長。
今の安否確認の際に生活情報までこう収集すべきだというご意見も、それはもうごもっともでございます。ただですね、気をつけなきゃいけないのは、発災直後に安否確認をしたのはまさに命の危険性を防止するためでございまして、多分その後にですね、今度は暮らしの安全性を確保するための何らかの手段が必要なんだという認識を今持ちました。ありがとうございます。
以上。
鈴木純子議員。
そこで提案しますが、避難者生活支援員っていうのを、生活支援相談員っていうのを、そういう制度があるのご存知ですか。おそらく千葉県内にはないそうなんですね。で、この生活支援相談員っていうのは、そのいわゆる、まあ、災害の時の時に対応する、まあ、相談センターも含めた取り組みなんですが、阪神・淡路大震災の時がこういう、ネーミングではなかったらしいんですが、スタートし、そしてまた新潟中越地震、そしてまた大きな東日本の大震災というように、こういう中で、まあ、できたということなんですね。で、残念ながら千葉県内にはないということで、私はですね、こういうその相談員制度っていうのは、まあ、結構いろんなその災害時の対応に、状況に対応できる中心的な役割を担う制度、相談員制度なのかなというふうに思っておりまして、今回、まあ、 さまざま問題点はたくさんあると思います。その中で、市としてね、こういう制度も、一つ活用しながらやっていくっていうのも方法の一つではないかなということを申し上げておきたいというふうに思います。ホームページに資料はホームページに載ってますから手に入れることはできるというふうに思います。弱者対策ということで、いろいろとお伺いいたしますが、こういった問題がまだまだ私なんかもこの時間内では言い尽くせないほどの問題点がありますので、そういったことが非常に一つ一つ考えていただいて確認されることを願って、私の質問を終わります。よいしょ。
以上で18番、鈴木淳子議員の質問を終わります。